聖書の御言葉を聞いて礼拝を始めましょう。キリストは仕えられるためではなく、仕えるためにこの世に来られました。はじめの祈り。愛する神よ、私たちは共に祈るため今ここに集まりました。あなたの御言葉を聞き、心から祈ることができますように、私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって。
アーメン。
聖書の御言葉を聞きましょう。本日の聖書は、ローマの信徒への手紙、第8章18節から、新約聖書330ページ、新約聖書330ページ、ローマの信徒への手紙、第8章18節。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、通りに足らないと私は思います。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。聖書朗読を終わります。このような困難やまた不安がはびこる世界において、私たちを常に導き、そして生きるための希望、そして将来の夢を与えてくださる主よ、どうか一年の学びを終えたここに集うすべての学生の方々の上に、これからもまた豊かな祝福があるように、今福音による導きを与えください。主イエスキリストの御名によって。それではお話をいたします。今日は終業礼拝です。皆さん、この留場での1年間の学びどうでしたか？あっという間でしたか？楽しかった人無理やり空気読んであげてくれた人もいるけど、じゃあ大変だった人。そうだよね。僕もたまに学生のみんなにこうお話しするのは、僕は4年生の大学に行ったので、まあ皆さんに比べるとのんびり時間をかけて勉強をしました。でも皆さんは普通の4年生の大学生がやっていることを2年間でまとめて勉強します。4年生の大学に比べて皆さんは2年間しか勉強しないではありません。他の4年生の大学生が4年かけてゆっくりやっていることを2年で一気にやっています。ですからその姿を見て、ああ本当にみんな大変そうだな、いつもそうやって思ってます。でその姿を見て今日選ばさせていただいた箇所が先ほど読んだ箇所です。皆さんが今経験している苦しみや困難は、将来皆さんが得る喜びに比べたら小さなものなんだっていうことが分かります。聖書はそうやって言ってます。皆さんが今年1年本当に忙しい思いをして、また普通の学生生活とは違ってコロナっていう大きな不安の中で過ごした1年、また新しく始まる1年、この1年は皆さんの将来のため、夢を叶えるためにとっても大事な時間です。皆さんは保育者になりたい、そういう将来の夢と希望を持って、その苦しみ学びの時を1年過ごしてきました。その1年の終わりの時にこの聖書の箇所を選ばさせていただいて、そして一つお話をしたいと思います。先週僕は2人の子供を車に乗せてドライブしてました。上の子は10歳の男の子、下の子は6歳の女の子です。上の子は秋よりって言って秋ちゃんって言います。で下の子は吉野と言って吉野って呼びます。3人で車に乗ってこうドライブしてました。 僕が運転席で、2人の子供は後部座席です。タクシー状態でずっと運転しました。そしたら2人の子供がお話を始めました。そのお話はどんなお話かっていうと、娘が上の息子にこうやって尋ねました。ねえアキちゃん、大きくなったら何になりたいの？そしたら10歳の息子はこう言いました。なりたいものなんかない。それを運転しながら僕はこう思ってました。ああそっか、ちっちゃい頃は恐竜博士になりたい、最近は宇宙飛行士になりたいって言ってたけど、今はなりたいものなくなっちゃったのか。ああちょっと寂しいな、でもきっとまた新しい夢が見つかるんだろうなと思ってこう車を運転してました。夢なんかない。そういった10歳の息子は今度6歳の娘にこうやって言いました。じゃあ吉野は大きくなったらなりたいものあるの？そしたら娘は、うん、あるって言いました。それを聞いて私はちょっとほっとしました。そしてうん、あるって言った娘に対して息子が、何になりたいのって言ったら、娘はこう言いました。あ、忘れた。こんなやり取りでした。そのやり取りを聞いてて、私はちょっとね、かわいいなと思いながら、ああ、そっか。10歳の息子は夢をなくして、6歳の娘は夢を忘れた。そんな皮肉を込みながら運転してたら、娘が私にこう言いました。ねえ、パパは大きくなったら何になりたいの？将来の夢は？って言いました。僕はその質問にぎょっとしました。まさかそんな質問が自分に来るとは思いませんでした。それでハッとしました。ああ、僕は自分に夢があるなんて思ってなかった。もう年も重ねて先のことはなんとなく見通せてます。自分に夢があるなんて思ってもいませんでした。だからその娘に、パパは大きくなったら何になりたいの？将来何になりたいの？そう言われてハッとして驚いたのと同時に、ああ、自分は夢を持って生きてなかった、希望を持って生きてなかった、そう思いました。そして息子に、そして娘にこう言いました。そっか、お父さんはもう十分大きくなったから、きっと今と一緒で何も変わらないんじゃないかな。そしたら娘はこう言いました。じゃあお父さんはちっちゃな頃は何になりたかったの？そう言われてふっと思い出したのが、小学生の頃、将来何になりたいかってこう短冊でこうみんなが壁に書いて貼ってるのを思い出しました。その時僕は神父さんになりたいと書きました。それを思い出して車の中で息子と娘に、お父さんはちっちゃい頃お祈りする人になりたいって書いたよ。そしたら二人はえって言って驚きました。夢叶ってるじゃん。僕自身は流れてなんとなくなっちゃったっていう感じがあるので、頑張って夢を叶えたっていう思いは正直あまりありません。ですから息子と娘に夢叶ってんじゃんって言われて、自分は夢を叶えたっていう実感は正直ありませんでした。でもその夢叶ってる、それに驚いた二人の子供の反応でさらにこう思いました。ああ、6歳と10歳の子供でもなかなか夢を叶えられないって 直感してるんだ。だから叶った人を見ると驚くんだ。そう思いました。車でその会話の中で、夢って何だろう、子供はこれからいろんな夢を持って、その夢に破れて新しい夢を見つけて努力していくんだな。じゃあ僕自身はこれからどうなるんだろう。そんなことも考えてました。そして、ああ来週の今日、修行礼拝で皆さんにお話をする、そのお話を、この話をしようと思いました。皆さんは今目に見える夢をはっきりと持ってます。子供が好きだから、それに携わる保育者という夢を叶えたい。皆さんは確実に夢に向かって走ってます。ですから僕自身、皆さんの姿がとても輝いて見えるし、羨ましくも思います。そして大変そうな思いで勉強している姿を見ても、夢があればきっとみんななら乗り越えられると思っています。正直、子供にお父さんの夢は何って言われて答えられない自分がいる。だから本当に明確な夢を持っている皆さんのことを本当に羨ましく思います。そして皆さんが過ごしている今この時間が、皆さんの人生にとってももうなかなかやってこない、数少ない人生の中で夢に向かって突っ走れる、本当に一瞬の時間なんだ、そう思います。皆さんはこの1年間大変だった、そう思うでしょう。そして来年もきっとそうです。就職活動ももっと大変です。就職して1年目2年目はもっともっと大変かもしれません。でも夢に向かって走っている皆さんなら必ず乗り越えられます。そして10年20年保育者として働き続けて、夢が夢でなくなって現実になったとき、もしよかったら今日の僕の話を思い出してください。そして夢を叶えて生きて、生きることができている自分自身に胸を張って、この2年間のことを思い出してください。そして2年間のことを思い出して、もう一回自分の人生には夢と希望がある、それを思い出してください。皆さんは着実に夢に向かって1年を過ごし、そしてまたこれから確実に夢に向かって歩んでいきます。夢のある人生はとっても素敵です。だから皆さんは今とっても素敵です。その夢の中で過ごすことのできた1年に感謝して、そしてこれから過ごしていく1年に夢と希望を持って祈りを務めていきたいと思います。それではご起立ください。平和の挨拶。皆さんは改宗と書かれましたところをお唱えください。主の平和が皆さんと共に。平和の挨拶を交わしましょう。お近くの方と会釈で挨拶を交わしてください。主の平和、主の平和。主の祈り。 主よ、憐れみをお与えください。主よ、憐れみをお与えください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。名古屋龍城女子大学、名古屋龍城短期大学のための祈り。主は皆さんと共に。祈りましょう。全能の神よ、私たちはただ主の賜物によって誠の知恵を得ることができます。どうか皆によって建てられた名古屋龍城女子大学、名古屋龍城短期大学に恵みを下し、教える者と学ぶ者を祝福して、共に知識を深め、主の真理を悟り、愛をもって互いに仕え、謙遜な心で唯一の神を仰ぐことができるようにしてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。私たちの心の中にある大切な人々のために祈ります。特に今この時、龍城学院に集い、それぞれの場所でそれぞれの時を過ごしているすべての学生の方々、教職員の方々の上に豊かな祝福を祈ります。どうかそれらの人々が今この時も主の導きと祝福の中で平安な時を過ごすことができるように、どうかお守りください。特にあなたの導きと見守りによって一年の学びを終えることのできた喜びを感謝いたします。どうかあなたによって与えられたこの恵みの時、学びの時を生かし、あなたの御旨に従って子どもたちを愛するために自らを成長させることができるように、これからも学生の方々が努力を惜しまず学びの時を過ごしていくことができるように、豊かな知恵と知識で照らし導いてください。また世界の中にあってさまざまな差別や偏見、自然災害や流行性の病気などのために命を失った方々のために祈ります。どうかそれらの方々の永遠の命をどうか身元に引き寄せて、また豊かな慰めを与えてくださるようにお願いいたします。また世界にあって苦しみの中にある人々のために祈ります。どうか一日も早くあなたがそれらの人々に慰めの御手を差し伸べ、喜びと希望を回復してくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが世々を限りなく皆さんと共にありますように。ご着席ください。心を静かに放送を聞きます。 礼拝をお礼にいたします。ありがとうございました。
終了礼拝どうもお疲れ様でした。皆さんは高校生だった時に終業式というものがありましたね。終業式、通常では終業式のことを終業礼拝というふうに呼んでいるんだね。皆さんとご一緒にお祈りできて、またチャプレンのお話を聞くことができて感謝です。私からは幼稚園実習、11月に行われた幼稚園実習のことで